グラグラゲームラジオ第434回お便り会でございます。今流れている初音ミクさんの曲は何でございましょうか。
はい、今流れているミクさんの曲は、泣きそうさんで、今すぐ輪廻です。
はい、グラグラゲームラジオにいただいたお便りを紹介させていただきたいと思いますけども、
はい、
ちょっと今日は紹介できるお便りがないということで。
そうですね、あんまりお便りが来てない、うん、まあでもちらほらあったりもするんですけど、うん、そうですね、ヘビリオさんとかがそのヤスさんの大阪万博取れ高が高そうっていうねお便りをくれてたんで、はいね、まあ、せっかくなんで、そのぐだらじハッシュタグで僕がつぶやいてた、その万博の中のことの話をまた、ね、前回の本編に引き続き話そうかなと思います。
はい、まあ、さっきちょっと僕、言ってた化石の木が
立地
している森っていうのがね、
はいはいはいはい、
ツイッターの方で写真アップされてましたけども、
そう、くだらじハッシュタグで、検索してもらえると、僕がアップした、その、6500年前の木が化石になって乱立している古木の森っていうのを、写真をアップしてると思うんですけど、うん、見れると思うんですけど、ね、木って、まあ、化石にならないんですよ、そもそも。木造家屋とかもそうだと思うんですけど、朽ちちゃうんですよね、時間を経ったと、ね、うん。なので、その、6500万年も、木がそのままになってる、その化石になって残ってるっていうのは、うん、何らかのアクシデントで木が倒れて、倒れたところに泥の海みたいな池みたいなのがあるところに木がドスーンって倒れて、その泥の中に木が沈んで、その微生物とかにやられないまま、そのまま時間が経っちゃった。その結果、なんか木が石になったみたいなのが、木の化石なんですよ。なので、どれだけその限定された条件下で、それができるかっていうと、よっぽどレアなケースなんですけど、これがまあ、見てる人少なくて、すごいことだぞって思ってるんですけど、展示の仕方も良くなくて、そういう説明書きが一切されてないんですよ。
なるほどね。
はい、そうそう。はいはいはい、僕は、事前にそのガイドブックみたいなのを読んでて、これすごいよっていうのを知ってたから、食いついてたんですけど、まあね、言うたらなんか黒く焦げた木がいっぱい立ってるみたいにしか見えないじゃないですか。
しかもさ、これ外に置いてるやんか。
そうそうそう、そうなんです。剥き出しなんですよ。雨ざらしですよ。いいのと思う。
俺それ大丈夫なのかなと思ってて。これ
なんだ、ただ多分化石になっちゃってるから大丈夫。
大丈夫
なんじゃないのかなと思う。
カッチカチなんよ、完全に。
そうそう、これね、しかもね、触っていいんですよ。触れるんですよ。
そうなん
ですよ。6500万年前の木に、万年じゃねえ、6500年前の木に触れるんですよ。でね、これね、話によると、この6500万年のその化石になった木って、家具とかに使われることもあるんですって。
高そう。
超高級家具に使われる木なのよ、これって。でね、一本が、その家具を作るとして、一本が600万とかするわけですよ。で、ここの古木の森にはそれが100本ぐらい立ってるから、うん、このスペースだけで6億円分ぐらいの木が立ってるの、ね。うん、そうやってです。その中に普通に入ってって、触っていいんですよ、木に。すごくないですか、この古木の森。見た目はただのなんかね、焼け焦げた木。
でも意外に、なんか雑なのかもね、こういうのって。もうなんかいっぱいあるから。
うん。
なんか別、そんなに、なんか貴重でもなかったりするのかもしれないですよ。
これね、違うんですよ。あっちこっちから集めてきたやつなんですよ、これ。しかも、その100何本あるのはなぜかっていうと、今回の大阪万博に、出展した国ごとの木なんですよ、これ。で、
そうなんや。
木の足元になんかネームプレートみたいなのがあって、一本一本がその国担当の木みたいな扱いになってんですよ、これ。そうそう。だから、ただそれも、このスペースに入ってみないと全然わからないので、ほとんどの人がなんか汚い木が立ってるぐらいで終わっちゃってるんですよ。
現代アートのなんか、あれかみたいな。
ピンとこないやつですよね、典型的な。なのでこれはね、プレゼンの仕方を失敗してるんですよね、そもそもな。
説明書は書いてあるんでしょ、なんかプレートに。
ね、ちっちゃいパネルに簡単な文章で書いてあるけど、まあ、そもそもそれを読む人が少ないんですよ。だってこれを、このビジュアルを見て興味惹かれて、その読みに行く人っていうのが ほとんどいないから。
まあ確かにな。
そう。本当はすごいものなんですよってね、声高に叫びたかったんですけどね。
ちょっとね、
そうですね、
形もそんなにいいわけでもないしな。
うん、普通の木だからね。ただそのこれを木材として加工するとえらい値がつくっていうことらしいですね。
うん、他になんか写真
を上のやつある？うん、あと上の方にあの川森監督がデザインした空飛ぶミャクミャクのね、俺が買った時の写真、
はいはい、
あの川森さんがデザインした、あ、ここには書いてねえか、写真撮ったんですけど、その、
うん、
川森さんがニコニコしながら変形させてるレゴの実物も飾ってあるんですよ、本当は。で、それと別の、じゃそれを元に、もうちょっとブラッシュアップしたおもちゃを作りますよ、つって万博の公式が作った変形するミャクミャクも本当はあるんですよ、ちゃんと。だから、それを、もう5000円ぐらい出してもいいから売ってくれって思ったんだけど、それは商品化されてなくて、代わりに川森監督がデザインしたその空飛ぶミャクミャクっていう、なんか手足がローターみたいなね、ヘリコプターみたいになってる、うん、多分あの空飛ぶ飛行機、空飛ぶ車、万博であの話題になってた空飛ぶ車と割とイメージをあの近づけてデザインしたやつだと思うんですけど、これの、
ね、
そうそうそうそう、ちっちゃなフィギュアっていうかキーホルダーっていうか、うん、が売られていたので、まあ、それを3個買ってきましたっていうお話ですね。はい、で、今、その、どのくらいお便りが来てるのかわかんないですけど、リスナーさんの中から抽選で、誰も来なかったらどうしよう。一人も来なかったら、じゃあ、富谷さんにあげます。
いやねえよ。変形するおもちゃやったら、ちょっと興味あるかな。
そうなんだよね。変形したかった、してほしかったですよね。あとなんかその、ミャクミャクの、僕、前回ミャクミャクのフィギュアはないって言ってたんですけど、
はい、
ぬいぐるみじゃなくて、なんかフィギュア、なんかちっちゃいサイズのフィギュアで、なんかすごいレアな、金のミャクミャクっていうのがあるらしいんですけど、その、レアな金のミャクミャクは、なんかね、あの、ネットオークションで高値がまたついちゃってるらしくて、
はい、
なんかその付加価値として高値でやり取りされてるらしいですね。あと金の脈々と、あと真っ黒いなんか闇落ちした脈々みたいなパターンもあったりして、
何それ、
おもろいなと思いましたね。あとなんかサンリオとコラボしてたりとかもあったかな。うん、キティちゃんとかね、あの辺とコラボして
脈々ね、気持ち悪いかな。
あの、僕、その、今度また2回目のリベンジの、その、ね、ガンダム見れなかったからリベンジでもう一回万博に行くって話を前回したんですけど、悔しすぎて、
うん、
もう、悔しすぎてその雪辱を果たしに行くんですけど、僕ね、今度、まあ、その、まあ、ガンダム見たいのはもちろんなんですけど、あの、イベントもいろいろ見たいなと思っていて、その、万博って、
うん、
パビリオンだけじゃないんですよ。で、うん、まあ、前回僕、その、ラブライブのライブを見てきたって話したと思うんですけど、
はい、
万博会場の中って、そういうライブ会場とか、あと大小様々なステージみたいなのがいっぱいあって、あっちこっちに。
うん、
で、そこら中でいろんなショーをやってるんですよ。なので、その万博にリピーターで通ってる人とかは、もう万博はもう通わないで、そのイベントとかショーを楽しみに行ってる人が結構いるぐらい。で、日替わりでそれらをやってたりするから、いろいろその、 まあ、海外から呼んだ有名なアーティストさんの歌謡ショーとか、うん、楽器によるそのバンドとかライブとか、その民族楽器によるショーとか、あとファッションショーとかもやってたかな、うん、その特別な国のファッションショーみたいなショーをやってたりとか、そう、あとなんか、ワルシャワなんとか、その、なんか、フィルハーモニーみたいな感じのやつで、ライブっていうか、コンサートみたいなのをやったりすると、やっぱそれも大人気で、あっという間にチケット取れなくなるみたいな状況らしいんですけど、なので、そんな感じで、それこそ、万博って毎日通ってても飽きないみたいな仕組みになってるっぽいんですね。うん、なので、そういうイベント周りも、ちょっと次回見てこようかなと思っていて、せっかくなんで、うん、なんかね、公式の国の式典みたいなのもやってたりするんですよ。なんかその、僕が行った時はたまたまその、インド、改め、バーラト、正式名称バーラトの、解放記念日で、その解放記念の祝祭パレードとか、あと公式な祭典みたいなのをやってたりしてたんで、なんか偉い人がモニターに映ってなんか話してたりしてたから、なんかそういう国の公式式典みたいなのもやってたりするらしくて、なんかもう、もっと長い期間やってくれないと全然見切れないんですけどっていう感じですね、万博自体は、
ね。なるほどね。
なんか一時期話題になってた万博ばあさんみたいな前回の万博から毎日通ってるおばあさんみたいなの人がいるんですよ。
はい。
で、その人って今回の万博も一日とたりとも休まず毎日通ってる人なんですね。
うん。
ま、さすがに現地の人なんじゃないかなって思ってるんですけど、その毎日通ってる万博ばあさんが、すべてのパビリオンに、回れたのが、通い始めて44日目だって言ってたから、そんだけ通わないと全部見切れないんですよ、万博会場って。好きなところがいっぱいあって。なので僕はその、ね、3日間万博に行くのをもう一回リベンジするみたいなこと言ってますけど、それで行ったってたかだか 6日間だから、たかが知れてるんです。ほとんど大半が見れないまま終わるんですよ、万博は。
いや、まあ、一緒に一回こっきりですからね。
そうそう。
2015年の万博一回だけですからね。まあ、そう言われれば、惜しいっちゃ惜しいのかもな。
そうなんですよね。で、次の万博をやるのが、どこっつったかな、サウジだったっけかな、そのサウジが次の万博がもう決まってて、うん、で、その次の万博のマスコットキャラみたいなのがもう来てましたから、その、友情出演っていうか、スターシステムみたいな感じでね、仮面ライダーの映画で次のライダーが早く、映画の中でゲスト出演するみたいな感じで、はいはい、次のパビリオンのマスコットキャラがもう来てたから、今回の万博も。って思ってたんです
よ。なるほどね。
そうそう。なのでね、もうこんだけ、どんだけ俺が一生懸命喋ってても、規模感の100分の1も伝えられてないんですよ、どうせ。もうね、大屋根リングを見ただけでもね、想像の10倍でけえっていうのがもう感動なので。
でも、大屋根リング取り壊さないでほしいですよね。あれ、もったいないから。
なんかね、聞いた話によると一部分だけ残すっていう話もあるらしいんだけど、なのでもしかしたら大阪万博公園に移設するみたいな噂もあるし。
あれを
あれですよね。脈々像は今確かもう映ってんのかな確か。なんか移設するのは決まってて。ま
あ、脈々像はちっちゃいから、うん、いいんじゃない。
そうそうそう。ね。太陽の塔と一緒に並ぶんでしょ脈々像は確かね。
まあまあ、それはそれでいいんちゃいます、
うん、うん。なので、その、大屋根リングもね、そうなるのか、どうなのか。
一説ね。
さすがに全部取っとくっていうのは、現実的じゃない気がして、維持費が莫大にかかるっていうのと、あと木だからっていうのが、
あれ、跡地って何になるんでしたっけ？
跡地は、なんだっけな、なんかを作るって言ってたよ。
カジノ？
わかんないです。万博会場って真ん中に、あの、森があるんですよ。うん、すっげえ迷いやすい森なんですけど、ロードス当選機の迷いの森みたいな、道わかんなくなる森なんですけど、その円の真ん中に森があって、
うん、
で、その森は残すって言ってた。
そ
のまま。うん。だから、その、大阪万博記念公園じゃないですけど、それこそなんか記念する跡地みたいにはなるんじゃないですかね。さすがに何もなくなっちゃうのは寂しいですしね。
もったいないですよね。会場あんだけ広いのに。
なんかね、建物とかもいちいちすごいんですよ。どのパビリオンも趣向を凝らしてて、それこそさっき話したサウジアラビアなんかは、その自国の石レンガの街並みを再現したパビリオンになってて、それがしかもなんかいろんなタイプの石レンガがあって、その間に藁を詰めて強度を強化した石レンガとかもあったりするみたいな知識をそこのパビリオンに行くと学ぶことができるんですよ。うん、いろんな種類の石レンガがあるんだ。あと、サウジは意外にもサウジはコーヒーがうまいんですよ。サウジのコーヒーと、あとね、あそこね、飲み物にすぐバラの香りのフレーバーをつけるんですよ。なので、レモンスカッシュじゃねえな、なんかレモン水みたいな水にもほんのりバラの香りをつけてたりして、
うん、
それがめちゃめちゃうまかったですね。
うん、
そうそう。なんかその、現地に行かないのに現地を触れた気持ちになれるのもちょっといいところだな。
まあ、あとはほら、民族衣装とか着てらっしゃるでしょ。
そうそうそうそう。
現地の方だったとか。
そうなんですよ。そうそう、嬉しいですよね。ね、全く知らない、トルクメニスタンなんて知らないでしょ？俺初めて知ったんだけど、そのトルクメニスタン、中東にあるんですけど、場所的には、インドの西の方に国を3つぐらいまたいだあたりで、イランの真上です。で、カスピ海のすぐ隣にあります。で、トルクメニスタン、うん、これね、今ね、日本が一番行くのが難しい国って言われてて、なぜなら鎖国してるからなんですよ、トルクメニスタン。でね、独裁国家なんですよ。で、中東の北朝鮮って呼ばれてるのね、そこ。
うん、
そのね、パビリオンね、めちゃめちゃ楽しいんですよ。入るといきなりね、その独裁国家の大統領の肖像が飾ってあって、うわ、この人が恐怖政治を敷いてる人なんだ、みたいな、飾ってあって、でね、なんか知んないけど、その、産業が、馬と、あと、トルクメニスタンでしかいない特別な犬みたいなのを全面的に推してて、
うん、
その馬と犬の映像をひたすら見させられるパビリオンなんですけど。
おもろいんか、それ。
なんかね、で、なんかレストランで出される食事も独特な見たこともないような、名前もわかんないようなのばっかりで、トルクメニスタンよかったなぁ。でも、入れないよ、本国、そのトルクメニスタンなんて鎖国してるからさ。だけど、パビリオンには行けるんですよ。とかね、いろんな国々。あとどこが良かったかな、インドネシアもね、前回言ったと思うんですけどね。まあ、とにかく陽気な人たちで、スタッフさんの陽気さではもう、インドネシア感は一番だと思ってます。とにかく楽しい。で、いつも歌歌ってる、そのスタッフさんが。インドネシアってね、日本と親和性が高くて、
うん、
あそこで AKB48 の姉妹グループが作られてるんですよ。で、ジャカルタ発祥だから、JKT48 って言うんだけど、それが向こうでめちゃめちゃ大人気で、日本人が AKB を応援する、まあ、コールとかミックスみたいなものが、そのまま、インドネシアでも通用するぐらい、普通に日本語で。 それと同じことを、あの、インドネシアの、あの、アイドルオタクたちが、JKT48 に全く同じ応援をしてるんで、日本語が全くそのまま通じる、みたいな感じなんですけど、はいはいはい、しょっちゅう AKB の歌とか歌ってるんですね、そのスタッフさんが。めっちゃ聞いたことある歌が流れてくるとか思ったりして、そのね、インドネシアのね、陽気さとか楽しさとかね、もう良かったです。あ、そう、そんで、その僕がね、わ、敗北って思ったのが、インドネシア、その、僕が3日間、万博にいて、帰ってきた次の日に、インドネシアから、その、JKT48 が来てたんですよ。ライブしてたんだって。これね、それ見たかったなぁと思って。めちゃめちゃファンサービスをね、してくれていったらしいから。とかね、なので、そのパビリオン以外にもいろいろね、見どころがある場所なので、そういうのを次回にいろいろ見つけてこれたらなぁって思っています。
あの、空飛ぶ飛行機って、うん。見れるの？
見れるけど、あれも、まあ、その島、夢島自体が、うん、風が強いので、はい、僕が覗きに行った時は、中止でした。やってなかった。
うん、やるなので、っていうことはやってるんだ。
やってるけど、相当運がないと見れないよっていう話をしてて、で、運が悪いと、なんかスタッフさんによるトークみたいになっちゃうらしくて、僕はトークだけ聞いてきました。
ちょっとな
ぁ。うん。目玉の下だったらね、飛んでるとこ見たい。
そうなんですよね。そうそう。花火とか見れるんですか？
花火はね、あれって、夏休み期間だけなんですよ。うん、なので、
じゃあ終わって。
僕が行った時は、2日間雨で1日だけ花火見れたんだけど、うん、今度行く時はもう9月になっちゃってるから見れません。多分ね。うんまあね、そんな感じで、またなんか、その万博の中で新しい発見あったら、くだらじでも紹介させてもらおうかなって思います。
そうですね。
はい。
昔のほら、万博って、僕はまああんま記憶にないんですけど、
うん。
今でも太陽の塔あるじゃないですか。
ありますね。
あれ行ってくれば、ついでに。
ついでに行くか。あれそんな距離離れてないでしたっけ？
千里あるから。
はいはい。
万博、今の関西万博からだと、どれぐらい行けるのか、1時間圏内じゃないかな多分。で、あれ、太陽の塔って中入れるんですよ。
なんかね、登って行けるらしいですよね。
で、それ見るのもすごい価値あると思いますよ。
はい、はい。
あの造形って、物は本当に間近で見ると圧倒的になんか凄さを感じられるんで、芸術は爆発だの人ですよね、確か
ね。今ね、映画のタローマンもやってますからね。
あ、そうかそうか、タローマンもやってんのかね。
そう、ちょうどいいタイミングなんですよね。
じゃあちょっと見ていただきたいかなと思います。
うん、ちょっとルートに組み込めたら寄っていこうかなと思います。
はい、ということで、グザグザゲームラジオお便り会でございました。
はい、ありがとうございます。
はい。